これより2023年7月9日第二手術第一礼拝を行います。546番。主の祈りを唱和いたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。口読文12、詩42編。朗読文12、詩42編。ああ神よ、 鹿の谷川を死体あえぐかごとく、我が魂は乾けるごとくに神を慕う、生ける神をぞ慕う。彼らがひねもす罠に向かいて、何時の神はいずくにありやと罵る間は、我昔群れをなして祝いの日を守る多くの人と共に行き、今これらのことを思い起こして、ああ我が魂よ、何時何ぞうなだだるや、何時神を待ち望め、我に御顔の助けありて、我が神よ、我が魂は我がうちにうなだる。何時の大滝の響きによりて、ふちぶち呼び答え、鹿はあれど昼はしゅ、その哀れみを施したもう。この歌は我が命の神に捧ぐる祈りなり、なんぞ我を忘れたまいしや、我が骨も砕くるばかりに、我が敵はひねもす我に向かいて、ああ我が魂よ、何時何ぞうなだるるや、何時神を待ち望め、賛美歌465番。聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はガラテヤの信徒への手紙3章6節から14節、新約聖書の345ページです。ガラテヤの信徒への手紙3章6節、それはアブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められたと言われている通りです。だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。聖書は 民が異邦人を信仰によって義となさることを見越して、あなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという福音をアブラハムに予告しました。それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。立法の実行に頼る者は誰でも呪われています。立法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われていると書かれているからです。立法によっては誰も神の御前で義とされないことは明らかです。なぜなら正しい者は信仰によって生きるからです。立法は信仰をよりどころとしていません。立法の定めを果たす者はその定めによって生きるのです。キリストは私たちのために呪いとなって私たちを立法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられた者は皆呪われていると言うと書いてあるからです。それはアブラハマに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。今日こうして敬愛する兄弟姉妹とともにあなたによって招かれ集えましたことを感謝いたします。集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福と安らぎが与えられますように、特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように、越谷教会の導き手である須賀舞牧師の健康をお支えください。教会学校幼稚園の技を祝してください。これからも永遠に変わらぬ愛を私たちに注ぎ、そして私たちが互いに愛し、あなたと共に歩めるように支え導いてください。今日本各地では豪雨による災害が広がっております。どうか被害がこれ以上広がらないように、また被害に遭われた方にあなたの助けと慰めが与えられますように。私たちは神様あなたから祝福されています。あなたは私たちを心に留め、私たちを導き、信仰によって救われあなたの家族としてくださいました。私たちは互いを心に留め認め合い、愛を与え合い、家族であることの喜びをあなたへの賛美をもって表します。愛はあなたから私たちへ、愛は私たちの中で、そして愛は私たちからあなたへ、この愛の流れの中で私たちはその祝福を深く味わい知り、心からの感謝をあなたに捧げます。本日は信仰によって生きると題し、須賀舞牧師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る舞牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、越谷教会の働きが広がっていきますように、尊き救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌240番。 信条。一信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、信仰によって生きると題しまして、捕まえ牧師を通して御言葉を頂戴いたします。
私たちの心の平安というのは一体どこから来るのでしょうか。日々穏やかに過ごしたい、できれば腹を立てることのないようにしたい、心配事は少ない方が良い、そう願って私たちは過ごしています。毎日毎日私たちは一生懸命に過ごしています。けれども私たちは人間ですから、自分の頑張りだけでは困難な時があります。今私の声がこんなにかすれているというのはですね、先週から子どもたちが次々と熱が出てしまいました。私も少し喉が痛い時があったんですけれども、その時声を無理に出しすぎてしまって、今こんなに声が枯れている状態です。心身ともにそんな時は疲れてしまいます。もちろん自分が思うようにいかない、そんなこともいっぱい起こります。あるいは病、また老いというものにも私たちは自分の力だけでは抗っていくことはできません。そんなことがどんどんどんどん重なっていくと、どうしても心がざわざわしてしまいます。心の平安を自分自身で保っていくということには限界があります。特に自分自身が弱くなってしまっているときはなおさらです。そんな私たちの現実に対して、すいません、なんかちょっと涙が出てきますね。聖書は ね、言っています。まことの平安というのは私たちの内側からではなくて、全く外側からやってくる。私たちは、私も牧師としてこんなに弱い、本当に弱い存在です。平安を作り出すことも愛を作り出すこともできない、そんな本当に弱い存在です。たとえ一時の平安を作り出したとしても、それを守っていくこともできない。聖書は神様だけが本当の平安そのものなんだと、そのことを私たちに教えています。この朝は神様が私たちをもうすでに平安の中に置いてくださっている、この良い知らせを皆さんとご一緒に聖書から聞いていきたい、そのように思います。繰り返しになります。私たちはもうすでに平安の中に置かれています。こんなに泣いているんですけれども、これは喜びの涙です。今朝私たちに与えられた御言葉がこのことを示しています。そうは言っても現実は厳しいんじゃないか、嫌なことだっていっぱいある、辛いことだっていっぱいある、ちっとも平安どころではない、私たちは生きている中で辛いことがたくさんたくさんある、今まさに辛さや痛みを負っておられる、そんな方もいらっしゃると思います。生活の悩み、人間関係、本当に生きているといろんなことがあります。自分自身の病に立ち向かっておられる方、あるいは愛する者がそばで病に直面している、老いに直面している、そのような困難にある方を、ある方がいるということも私たちは知っています。けれども私たちは今朝も歌いました、祈りました。神様に心を向けて御言葉を聞いています。それは礼拝の営みです。私たちが神様を褒めたたえていく、賛美をしていく、そのような営みです。私たちはどんな現実にそれぞれが置かれていたとしても、この朝また再びこの会堂に集まって、私たちの主であられる神様を心から褒めたたえるのです。これこそが神様が私たちに与えてくださった祝福です。どんなところに立たされていても、私たちには賛美の歌が与えられている、祈りの言葉が与えられている。私たちは神様を褒めたたえて歩んでいく、その歩みにおいて平安を与えられているのです。むしろ現実の厳しさ、痛み、苦しみから離れたところにある賛美や祈りというのは本物ではありません。私たちはこうなってほしい、ああなってほしい、そのように自分の思いや願いというのを神様に祈っていく、そのようなことがよくあります。けれども信仰というのは、本当の祈りというのは、たとえその自分の思いが叶わなくても、そうでなくても、神様を褒めたたえます、そのようにいうところから始まっていくのです。 信仰とはまずいつどんな時もただひたすらに神様を褒めたたえるということです。このような信仰者の姿について、今日私たちに与えられた聖書の箇所、ガラテヤの信徒への手紙3章の6節以下で、パウロは旧約聖書に登場するアブラハムという一人の人の信仰を引き合いに出して語っています。7節にはこのようにあります。だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。アブラハム、このアブラハムという人は神様によって召されたイスラエルの民の祖となった人物です。このアブラハムについて創世記の15章6節というところではこのように書かれています。アブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められた。アブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められた。このことからアブラハムは信仰の父とも言われています。パウロは手紙の中においてもアブラハムが義、つまり正しい人だとされたのは彼が神様を信じたことによるのだと述べています。信仰とはいつどんな時もただひたすらに神様を褒めたたえる、ここから始まるのだと先ほど申し上げました。アブラハムという人の信仰もそのような信仰でありました。ある時アブラハムがまだアブラムと名乗っていた頃、神様は彼を召し出されて生まれ故郷を離れてカナンへと旅立つことを命じられました。神様のお命じになったその旅というのは決してアブラハムにとっては準備万端整って将来の見通しが立った上での旅立ちというわけではありませんでした。むしろこれからどうなるか何もわからない、そのような旅立ちでした。しかもこの時アブラハムはすでに75歳、きっと不安や恐れや迷いがあったに違いありません。現実を見るとアブラハムという人は何一つ具体的な確かさを手にしていたわけではないからです。けれども彼にはたった一つのものがその心に刻まれていました。それは神様の言葉です。いや、むしろ神様の言葉だけを携えての旅立ちでありました。それが旧約聖書創世記12章1節から3節の御言葉です。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に来なさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように。もしかしたらこの神様の言葉というのも信仰のない人の目から見たら不確かな言葉だったかもしれません。なぜなら神様はアブラハムにこの時あなたを大いなる国民にすると言われました。けれどもアブラハムはすでに75歳、子供はいません。子供がいないのにどうやって子孫が増えていくのだろう。普通の人ならば考えるはずです。けれどもそれでもなおアブラハムは信じました。信じて従いました。神様の言葉に生きていくことを決断したのです。神様はアブラハムに最後祝福の源となるようにこのように言いました。この時の 祝福、それが源となって今ここに私たちのところにまで神様の祝福というのは及んでいるのです。パウロは今日のこの手紙、ガラテヤの信徒への手紙の中で3章9節でこのように言っています。信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。当時のガラテヤの教会内部にはユダヤ人と、そしてユダヤ人でない人たち、つまり異邦人と呼ばれる人たちが混在していました。ここでパウロの言う信仰によって生きる人々というのは誰のことでしょうか。それは信仰のみをよりどころとして生きる全ての人を指しています。そこにユダヤ人と、そして異邦人との区別はありません。ユダヤ人であれ、異邦人であれ、そして私たちであれ、信仰のみをよりどころとして生きる全ての人には信仰の人アブラハムと共に祝福が与えられているのです。一つここで注目しておきたいところがあります。それは3章の8節の旧約聖書からの引用の言葉、あなたのゆえに異邦人は皆祝福される。この祝福されるという言葉です。これは文法的には未来形、未来を言い表すそのような文型が使われて、つまり異邦人も皆祝福されるだろう、そういうようなニュアンスであるのです。将来このことが実現していくであろう、そういうふうにここでは語っていたということです。けれども9節を読みますと、信仰の人アブラハムと共に祝福されていますというふうにその言葉がなっています。祝福されている、もうすでにされている、これは現在形です。このパウロの言い回しから分かるのは、この時もうすでにガラテヤの教会の人々というのは神様の祝福の中に置かれていたということです。それはガラテヤの教会の人たちだけではありません。ここにいる私たち、私たちも信仰によって生きるならば、すでにアブラハムと共に祝福されているのです。アブラハムに与えられていたのは祝福の約束でした。これから起こる神様の約束の実現をまだ見ていないけれども、アブラハムはそれを確信して、その確信に歩んでいったのです。それに対して私たちはすでに祝福の中に入れられています。アブラハムは先が見えない中にあって、ただただ神様の約束を信じて歩み始めました。私たちも先が見えない、このような思いを抱くことがあるかもしれません。けれども私たちとアブラハムとは決定的に違います。私たちには確かな救いの印が与えられているからです。それは私たちの主イエス・キリストです。パウロは3章の10節において、律法の実行に頼る者は誰でも呪われていますと言っています。ガラテヤの教会の人たちもきっと本当に信じているだけで大丈夫なのかな、信じていても大丈夫じゃないこともあるんじゃないかな、このように不安だったのでしょう、迷っていたのでしょう。だから信仰に加えて律法、掟を守っていくこと、これも救いのための努力としてしていった方がいいんじゃないか、そういうふうに考えていました。そのようなガラテヤの教会の人たちにとって、 きっとこのパウロの手紙のこの言葉とは、言葉というのは聖典の霹靂、ショックを受けるようなそんな衝撃的な一言だったに違いありません。律法の行いが救いに全く必要のない、そのように断言するばかりか、あなたたちはもうすでに救われているんですよ、祝福の中に置かれているんですよ、そのような言葉であったからです。パウロは13節で、キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいましたというふうに続けています。もうイエス様の十字架は起こりました。救いはその十字架において完成しているのです。私たちの中に罪の呪いというのはもはやありません。どうしても解けない罪のしがらみ、呪いというのは私たちの中にはもうないのです。ではどこにその罪の呪いというのはあるのでしょうか。それはイエス様の中にあるのだとパウロは言います。イエス様が私たちの罪を一身に引き受けてくださったからです。木にかけられたものは皆呪われている、これは旧約聖書申命記にある一つの掟の言葉です。死に値する罪を犯したものをどのようにすべきかを述べている、そのような箇所です。パウロはこの掟がイエス様について言われたことだとこの手紙で書いているのです。私にはどうしても許せない人がいるんです。私は人を傷つけて生きてきました。私は本当にわがままでした。そんなこの私のすべての罪の告白をイエス様はすべて引き受けてくださいました。本当はこの私が木にかけられ呪われたものであったはずです。けれどもイエス様は私たち人間の死に値する罪のために木に身代わりとなってかかって行かれたのです。このことによって私たちの罪はもうすでに許されています。もう許されているのです。私たちは将来私たちに祝福が与えられるであろう、このようなおぼろげな約束を信じて歩んでいくのではなくて、すでにもうこの祝福の中に入れられている、そのように歩んでいくことが許されているのです。この私には罪がある、誰にも打ち明けていない、打ち明けられないような罪がある、人生においてそのような自分の罪深さを知って打ちひしがれることがあるかもしれません。けれどもそのような時にこそ私たちがすでに祝福の中にあることを思い起こしてください。イエス様の十字架の死が、死による罪の贖いがこの私のためであったことを固く信じていきましょう。私たちは決してそこから離れてはいけません。私たちの罪の呪いをすべて覆い尽くして、私たちを愛で包み込んでくださったその大きな恵みをこの朝も噛みしめていきたい、そのように思います。そしてイエス様からやってくる平安の中でイエス様の十字架をただただ見上げて、 この1週間も歩んでまいりたい、そのように思います。共に祈りを捧げましょう。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの皆を褒めたたえます。今日もこの朝、あなたの皆を褒めたたえられる、そのような時をあなたが与えてくださって、本当にありがとうございます。この私たちにあなたを褒めたたえる、そのように言わしめる信仰を与えてくださって、本当にありがとうございます。私たちには罪があります。本当に隠しきれない、償いきれない大きな罪があります。けれども神様、私たちの罪はもう許されている。あなたの御子イエス様を通して、その十字架の贖いによって許されている、その大きな愛をこの朝も示されました。何度も何度も聞いていて、本当にそうなんだろうか、そうであったとしてもそこにとどまっていられない、そのような弱い私たちをお許しください。どうかこの本当にただひたすらに私たちを愛してくださる、その愛に私たちがとどまっていくことができますように、この1週間どうかどうか私たちを導いていてください。すべてを感謝してあなたにお委ねして、この祈り、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌270番。献金をお捧げいたしましょう。 539番、その後祝祷を須賀前牧師より頂戴いたします。
この世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の親しき交わりとがあなた方一同と共にありますように。アーメン。礼拝を終わります。